今日の聖書箇所はこれまでも何度か開いているところですけれども、今日もこのところから御言葉に耳を傾けたいと思っています。今日は信仰の家族に対する愛の実践、信仰の家族に対する愛の実践ということで、御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、ハレルヤ、あなたの御名をあがめます。神様、こうしてすぐる1週間も主が私たち一人一人の歩みをと伴ってくださり、その歩みを導いてくださった主に、またその歩みを通して主の栄光を表してくださった主に心から感謝をいたします。今こうして私たちはあなたの前に出ています。あなたからの御言葉を待ち望んでいます。どうぞ主ご自身が、聖霊様がお一人お一人の心にあなたの御言葉を届けてくださるように、どうぞこのものを十字架の陰に隠してくださり、ただこのところにあなたの栄光だけが崇められますように、称えられますように心からお願いをいたします。待ち望みつつ、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰の家族に対する愛の実践ということで、先週ですね、私たちはあなたは神によって召された、人ではなくって私たちは神によって召されたという、そのような題で、神様がキリストの愛に生きるため、私たちをキリストの愛に生きるために私たちを救いへと導いてくださったということを見ました。私たちがキリストの愛に生きるとは、まず自分自身ですね、自分自身がこの愛によって満たされ、そしてその愛をもって隣人に仕えるということです。ではその隣人とは一体誰のことでしょうか。私たちは誰に仕えれば、誰に対してキリストの愛を実践すればよいのでしょうか。今日はまずですね、今日と来週2回に分けてこの誰に対してっていうところを見ていきたいと思うんですが、今日はですね、まず信仰の家族に対する愛の実践ということを見ていきます。まだ信仰持ちでない方はどうぞ、これが決して、その信仰の家族、そうでない方たちをこう差別してるっていうことではなくって、聖書がどれだけこの信仰の家族というものを、神の家族というものの素晴らしさをこう教えているかっていうところに今日は目を留めますので、どうぞご理解ください。もう一度ですね、テキストを見たいと思うんですが、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛なさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのですと。イエス様は弟子たちにこの新しい戒めとしてですね、互いに愛し合うことを命じられました。互いに愛し合うこと、なぜそのように命じられたのでしょうか。答えは簡単ですよね。こう命じられたイエス様ご自身が愛の方だからですね。この方こそ愛の人だからですね。ここに私があなた方を愛したようにと記されていますが、イエス様は実にこのご自身の身をもって、愛である方がその自身の身をもって神の愛を示すために人となって、私たちの住むこの世界にですね、来てくださったわけですよね。ですからイエス様ご自身、そのご自身を通して神を信じるすべての人に愛を持って互いに仕えることを望んでおられるわけです。もう一つ理由があります。それはイエス様を信じる者たちの間に、互いの間にですね、そのように愛があるならば、互いの間に愛があるならば、それによって彼らがイエス様の弟子であることを全ての人が認めるというんです。イエスか、それを通して神様を信じるかどうかは分かりませんけれども、全ての人がその弟子たちの間に愛があるならば、弟子たちがそのイエス様の弟子であることを認めるっていうんですね。人が互いに愛し合うときに、 それによって益を受けるのは誰でしょうか。その愛し合っている自分たちですよね。お互いが益を受けるわけですが、その愛し合う姿はそこにとどまらず、その他の人々、それを見る他の人々にも愛とは何かを伝えるわけですね。イエス様は弟子たちに、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですとおっしゃいましたが、人々はその弟子たちの愛し合う姿の中にキリストの愛、神の愛を見るというんですね。すなわちイエス様は愛する弟子たちがご自分から愛を受けて、その愛をもって互いに愛し合うことを望んでおられるということです。ここでイエス様があなた方と言われたのは、直接的にはその弟子たちですね、十二弟子を指していますけれども、それは全てのクリスチャンを指しているわけです。私たちもあなた方、イエス様がおっしゃるあなた方に含まれているわけです。弟子という言葉を使うと、そこでは互いの間はどんな関係でしょうか。ね、弟子たちっていうと、互いの間ってどちらかというとこう仲間意識ですよね。ね、仲間である、同じ師を持つ、師匠を持つ弟子として、お互いは仲間の感じですけれども、イエス様はそれ以上の関係に私たちを召しておられます。すなわちそれは家族の関係です。私たちは互いに仲間を超えた信仰の家族として召されている。天の神を父親とし、御子イエスキリストを長男ですね、初めに生まれたものとするその神の家族のメンバーに、私たちは信仰によって加え入れられました。ですから同じ家族に属するものとして、イエス様は私たちがその人生を共に生き、喜びや悲しみを共にする、その愛の関係を互いの間に築き上げていくことを命じておられるんですね。使徒パウロはガラティア書の6章10節のところでこのように記しています。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと。使徒パウロはここで特にという言葉を付け加えることによって、信仰の家族の大切さをこう強調していますね。すべての人大事、すべての私たちの周りにいる人は大事、でも特にこの信仰の家族を大切に しなさいよ、特にこの信仰の家族と互いに愛し合いなさいよと主は命じておられます。私たちは互いに家族であるゆえに、互いは兄弟姉妹ですよね。互いに兄弟姉妹であるゆえに、愛を持って使い合うのです。それが最大の理由ですよね。私たちは赤の他人ではない。同じ信仰によって主の体、主の家族に加えられた、その家族に属する兄弟姉妹だからこそ愛し合うわけです。これはもうその肉親の血のつながりの家族もそうですよね。家族だから愛し合うわけですよ。それは他の人たちをこう差別するんではなくって、差別の意味は全くなく、家族だからってより良いところを見る上でポジティブに、家族だから愛し合うわけですよね。別に変な理由はないわけです。私たちも信仰のゆえに、神の家族であるゆえに、互いは同じ愛し合う、愛を持って愛し合うわけですね。互いの重荷を負い合う、互いのために祈り合う、そのようにして互いの間に愛の関係を立て上げていく。これはすべての主を信じる者たち、クリスチャンに与えられた神様からの、まずは使命ですよね。使命であり、特権です。いかがでしょうか。皆さん、あなたは今日この信仰の家族の素晴らしさをご存知でしょうか。そういうふうに言われている、 ね、聖書でそういうふうに教えられている、ね、牧師もそういうふうな説教をするっていうことではなくって、皆さんが本当に心から、ああ信仰の家族って素晴らしいなって、その自分がその一員とされていることに私は喜びを覚えるって、そういうふうに告白できるでしょうか。この特権をですね、用いておられるでしょうか。JCCT の兄弟姉妹、まあ、これは JCCT ここだけに限らないんですよね、全世界ですけど、全世界の兄弟姉妹とは同時にこう接することはできないので、今 JCCT この教会を挙げますが、ここの兄弟姉妹はあなたにとって信仰の家族となっているでしょうか。文字通りその家族となっているでしょうか。この主から与えられた使命と特権は、私たちのうちに実践がなければ、愛の実践がなければ、ただ頭の中の概念として、ただ教えられた、それを頭の中に留まっていては何の意味もありませんよね。そこに愛の実践があってこそ、互いに家族としての関係は深まっていきますよね。そのためにはまず何よりも信仰が大切ですね。私の行いも大事なんですが、信仰がなくてはこの愛の実践へと向かうことはできない。信仰ですよね。この信仰は大切なんですが、その信仰はどうしたら用いられるのかというと、私たちが主からの御言葉を聞いて、それに従おうとするとき、それに従うときに生きて働くわけです。信仰とはそのようにして御言葉を聞くところから始まるんですが、聞いてその持った信仰で実際に出ていくときに、それは用いられる、それは豊かにこう働くわけですね。ですからまず互いに信仰の家族であることを認める。皆さんどうでしょうか。信仰の家族、お互いに今日はちょっと普段より少ないですけれども、本当は もう少しいますねそれぞれ皆さん事情があるんでしょうけれども、お互いを信仰の家族として認め合っているでしょうか。この信仰の家族に対して善を尽くすことを主からの使命として受け取って、機会のあるたびにそれを実践していこうではありませんか。愛することっていうのは決して容易なことではないですよね。私もこれを準備しながら、やっぱりこの愛するっていうことはもう最大のテーマなんですが、いつもチャレンジですよね。私たちは自分自身を愛することも時には難しさを覚えるのではないでしょうか。聖書はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと教えていますが、隣人を愛するためには自分自身を正しく愛することを知らなくてはいけないですよね。まあこの世の中で生きるとですね、やっぱりね、愛し合ってるんだけれども、そのような言葉が出せない、態度が取れないあまりに、本当はね、大切な存在と思い合ってるのに、それを実践に表せないゆえに、お互いが傷ついてしまう、傷ついてしまうところから自分のセルフイメージも低くなる、どうせ私なんかダメだとか言ってですね、自分自身をこう低く評価してしまうということがあると思うんです。で、私たちはまず自分自身を愛することによって、私たちは相手に見返りを期待せずに愛を示していくことができると思うんですね。自分自身を正しく愛することができなければ、相手を通して結局自分を愛そうとするわけですよね。相手を愛していると言いながら、相手から何かを得ようとする、何かをしてもらうことによって結局自分を愛そうとしてしまうわけです。偏った歪んだ愛になってしまうわけですよね。ではどうしたら私たちは自分を正しく愛することができるでしょうか。皆さん自分自身を正しく愛しておられると思いますか。私も時に自分をこう正しく愛せてないと思う時があります。変に自分を何かね、上げたり下げたりしながら、ね、こう その自分の満たされないものを持って生きようとしている、こう自分を見る時にですね、あ、自分を正しく愛せてないな、自分が自分自身を愛せてないなって思うことがありますけれども、皆さんどうでしょうか。 やはりここには私たちは自分が誰であるか、アイデンティティが必要ですよね。皆さんはご自分が何者かを知っておられますか？自分自身が誰なのかを知っておられるでしょうか？世界中で多くの人がこの問いに対して答えを持っていませんよね。持っていないゆえに悩み苦しみます。そして中には自らの命をこう絶ってしまう。その命が軽んじているわけではないんでしょうが、希望が持てない、先に進めないゆえに自分はもうここでいいって言って終わってし命を奪ってしまうということが実際に私たちの周りにあるわけですね。では神様は私たちに何て言っておられるのでしょうか。神様はあなたに、あなたは誰だと言っておられるでしょうか。主はあなたに、私たちに、私はあなたを愛しているよ、あなたはその信仰によって私の愛する子供だ、あなたは私の愛する我が子だって、イエス様が洗礼を受けられた時に、ね、天からそのような声が聞こえたって、ね、あなたこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶって、それはイエス様が何よりも父なる神様の一人子、巫女であることをですね、神様がこうそのことをこうおっしゃってるわけですけれども、ね、私たちも本当はこの愛を受けるに値しない私たち、けれども神様は私たちを、あなたは私の愛する子だって、私があなたを愛しているんだよとおっしゃってくださるわけです。いや、事実そのような関係に、父と子の関係に入れてくださっているわけですよね。私たちはこの信仰によってこの天地万物を作られた神様の子供とされています。また誰でもそれを願うならされるんですよね。神様は私の子となりなさいと招いていてくださっています。神様は私たちにとってお父さんですね。このことを私たちが自身がしっかりと受け止めていくならば、自分に対するイメージを正しく持つことができると思うんです。もう何度も聞いてることでしょうね、神様お父さんだ、私はその子供だ、そうなんですよ。けれどもその事実というか、そのようにされていることを、本当に私たちがこの天地万物を作られた神様が私のお父さんであり、私はこの神様の子供だっていうことをしっかりと受け止めることができたら、私たちは自分のね、この虚しい心を満たすために、何かしないと、人と比べてあの人より上に行かないととか、そういうそのくだらないことからは絶対に解放されますよね。もうこの神様は私のお父さんなんですもの。私の思いを知っておられるお父さんが、私の人生も知っていてくださり、私以上にですよ、私自身以上に神様のお父さんは私のことを知っていてくださり、私の人生を祝福を持って導いてくださっているということが分かっていたら、私たちはね、ちょっとした試練が来ても神様を信頼していくことができる。でも信頼ができないからこそ、私たちは自分で一生懸命頑張ってあがいて、本当なんですか神様っていうようになるわけですよ。でも神様は今日私たちに、あなたは私の愛する子だって、そこにあなたのアイデンティティがあるんだよ、神の子供、それがあなたのアイデンティティだ、これを私たちが日々ですね、持っていくならば、しっかりと受け止めていくならば、自分を大切にしていくことはできると思うんです。そしてそこから自分以外の人々に対するその愛もを持っていくことができると思うんですね。そこから行動を通してですね、その愛を示していくことができると思うんです。私自身はこの愛の実践を考えるときに、いつもそれをですね、立法的に受け止める傾向があるのを、自分が知っています。それはつまり、自分の頑張りを先立たせて他者を愛さなくてはいけない、他者を愛さなくてはいけないっていうのが先立ってしまうんですよね。で、その思い、マインドからですね、その義務感から出発しようとすると、やはりそこには純粋な愛の実践は生まれてきません。 愛を示そうと思えば思うほど自分の中で空回り、また自分自身の内を見ると愛がないことに気づかされ、失望で終わってしまう。ダメだこんな自分って言って、結局神の子供とされてる、さっき言いましたけれども、もう祝福されてる、祝福のもといとされているのに、ダメな自分っていうふうに言ってしまうわけですよね。おかしなことなんですよ。でもそういうふうに捉えやすい自分がこういるわけですよね。けれどもそのような時、本当に憐れみ深い神様は私にですね、上を見上げなさい、イエス様のこの十字架を見上げるようにと導いてくださるんです。愛のない自分自身の内ばかりを見ているこの私の目をですね、主がキリストの無償の愛へと向けさせてくださる。失敗はたくさんありますけれども、そこを通して上を見上げなさいと主は導いてくださいます。するとどうでしょうか。キリストの愛が私を自由にしてくださる。キリストの愛が私をそういう縛りから、ああこういう生き方をしないと、こういうふうに人々に見てもらうように模範とならないと、そういうこう立法的な縛りから自由にされるんですよね。そしてうちには自分がただ神様の恵みによって神の子供とされているという、その神の子供としてのアイデンティティがもう一度回復されるんです。皆さんどうでしょうか。今日そこ皆さんは神の子供としてのアイデンティティをしっかりと持っておられるでしょうか。それを持つときに、それが回復していくときに、私たちのうちに、あ、自分は神の子供とされているというその恵みにこう満たされていくときに、喜びはそこから湧き出てきます。そして愛さなくてはいけない、主がそう言われたからそれをしなくてはいけないではなくて、愛したい、使えたいというように積極的な思いへと主ご自身が導いてくださる。私はこれがキリストの愛の力であると信じています。これがキリストの愛の力です。十字架を見上げても何もない、いやそういう人はそうかもしれないけれども、信仰を持って見上げるならば、十字架の愛は私たち愛のないよも愛をないものをも愛の人へと作り変えてくれるんですよね。私たちはこのキリストの愛に満たされることによってのみ、キリストが愛されたように、イエス様が愛されたようにっておっしゃいましたが、イエス様が愛されたように他者を愛することができるのではないでしょうか。信仰の家族にはいろんな人がいますね。赤ちゃんもいれば、シニアの方々もいます、男性と女性がいます、それぞれに個性が違いますよね。私たちの場合は日本とアメリカの文化や言葉も共存していますので、その面での違うところもあります。違いが多ければ、その分互いに愛し合うことに対してですね、困難を覚える面も多くなるかもしれません。けれども、その多様性があるからこそ、多面性があるからこそ、教会は本当の意味で神の家族と言えるのではないでしょうか。教会が神の家だと言えるのは、その多様性があるからですよね。もしどうでしょうか。教会がもう入った瞬間、ね、皆さんと交わった瞬間、あ、私の来る場所ではない、ね、もう 一定の人たち、ね、みんな趣味が一緒、ね、みんな同じような生活をしてて、て、そういう人たちの集まりであったとしたらどうでしょうか。ね、そうでない人たちが入ってこれないですよね。私たちは決して大きくないです、群れとしてはね。けれども決して同じ人いないですよね。同じ、まあ、この小さい群れの中に たくさんの違いがあるので、難しさを覚えることも正直ありますけれども、それをネガティブにマイナスに受け止めるんではなくて、だから これだからこそ神の家族なんだ、神の家なんだ、これが本当にこの家族が互いに愛し合うときに主の栄光が表される、皆がそのように信じていくならば、この家族は本当に文字通り神の家族として栄光を表していくんですよね。神様はこの多様性を持つ教会をご自分の家族とし、その家族のメンバーである全ての人が互いに愛し合うこと、 互いに愛し合うことを主は望んでおられます。先週の日曜日は、私がこのその前に休暇をいただいてですね、それを終えた、初めの聖日でした。まあ、ずっとではないんですが、まあ、あの息子の大輝がですね、2週間ぶりにこの教会に来て、皆さんと再会する様子をこう見ていたわけですね。するとですね、彼がどのように接するかと見ていたら、皆さんと再会を本当にいつもよりこう喜んでいる、ね、彼の姿が私の目にはそう見えたんですね。たった2週間ぐらいしか、まあ、間は空いていませんが、私の目には息子の大輝がいつもよりもこう皆さんと再会する、あ、みんな知ってる人たちだって、他では違いますよ、ね、他のたくさん人がいるところに行くと彼は途中でだんだん恐ろしくなってきて、さっきも言いましたように抱っこ抱っこのもう嵐ですよね、ずっと抱っこ抱っこでなるわけなんですが、ここに来たらもう自由にね、まあ、今そこでやってましたけれども、知ってるわけですよね。で、その彼の喜びを見てですね、本当に彼にとってここのこう兄弟姉妹が家族そのものだっていうことをこう思わされたんですね。ここにはお兄ちゃんやお姉ちゃんがいて、おじさんやおばさんたちがいて、またおじいちゃんやおばあちゃんたちもいる。で、その血のつながりのおじいちゃんおばあちゃんとかみんなは遠く離れていてなかなか会えないんですけど、ここにもう彼の家族があるっていうのをこう見るわけですね。彼の家族、教会が家族そのものなんです。そのことを、まあ、彼がどこまで意識しているかある日突然おじいちゃんおばあちゃんって呼ぶかもしれないですけれども、まあ、英語でかもしれないですけどね、どこまで意識しているかは実際には分かりませんけれども、私たちはイエス様が教えられたように幼子から学ぶことっていうのは多いですよね。特に何か計算してそれはどうこうって計算するものではなくて、本当にその幼子を見ているとその思っていることを表に正直に出しますから、学ぶところ大きいですよね。私自身皆さんと接するこの大輝の姿を通してですね、この信仰の家族の素晴らしさをについてですね、もう一度こう改めて思わされました。何かいろいろ考えて堅苦しく考えて家族ではなくって、もうそのように家族とされている主の家族、兄弟姉妹なんだ、愛し合うんだっていうところをですね、純粋にもう一度思わされたことです。皆さん、この世の家族の間にもさまざまな問題や課題はありますよね。同じように信仰の家族の間にもいろんなことがあります。共に喜ぶ時があれば、共に悲しむ、痛む時があります。互いの違いを時に受け入れることが難しい時、困難な時もあります。けれども、互いに同じお父さん、同じ父親、同じ長子、同じ長男を持つ者として、父である神様を、そして、長男であるイエス様を、私たちが共に見上げていくならば、乗り越えられない問題はありません。それを互いにばっかし目を向けてしまうと、やはり違いが多く見えてきますが、その目をもう一度また上に見上げて、神様に、そしてイエス様に目を向けていくならば、必ずそこには愛の関係が生まれてきます。父なる神様は、イエス様を通して私たちをご自身の愛によって一つの家族として結び合わせてくださいます。今日あなたはご自分が誰であるかを知っておられますか？ご自分がどこに属しておられるのか？ここにいる人々はあなたにとってどのような存在でしょうか？イエス様はご自分に聞き従うすべての人に命じておられます。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。ここでイエス様がまず、私があなた方を愛したようにと言われていますように、私たちはまずこの自分のうちに主の愛が、キリストの愛が あなたのうちに注がれていることを覚えていこうではありませんか。そしてそこから始めようではありませんか。その愛に満たされて、その愛に押し出されることによって、信仰の家族、信仰の家族に対する愛の実践へと向かわせていただきましょう。神様の祝福をお祈りいたします。祈りましょう。愛する天のお父様、私たちのうちに豊かに豊かに注がれているあなたの愛を心から感謝をいたします。私たちは自分のうちに目を向けるときに、そのあなたからの愛が見えなくなり、また自分自身も虚しくなり、互いに愛し合うということがただ重荷になってしまいますけれども、主を見上げるならば、主の愛を本当にこのうちに注がれていることを確認し、その愛に満たされていくならば、互いに愛し合うときに、そこに愛の関係がもたらされる素晴らしさを私たちは体験していきます。どうぞこの JCCT、 私たちの家族が本当にそのように主よ、あなたを見上げるところから始め、あなたの愛によって互いに愛し合うことを特権として、喜びとして、実践を行っていくことができますように、愛の関係を立て上げていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を強め導いてください。今日ここに来ることのできなかった方々がおられます。どうぞ神様がその場その場にあって、等しく恵みを持ってお望みくださるように、また私たちがその方々に対して愛を示していくことができますように、お互いに重荷を負い合い、祈り合う関係をさらに築き上げていくことができますよう、どうぞ聖霊様助け導いてください。感謝をし、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。